どうも、浅です。今からですね、コンテンツビジネスに隠された、秘密、最大の欠点っていう話をしていきたいと思います。実はコンテンツビジネス、理想的なビジネスだと言われてますが、そして僕も、いろんなところで理想的なビジネスであるっていう話をしてきたわけですけど、でもしかし実際のところいろいろ考えていった結果、実は大きな欠点があるわけですね。本当に致命的で、これっていうのはすごく問題の大きい、欠点なんですけど、でそれを乗り越えなければおそらく僕らが本当に望むような未来っていうものは手に入らないんですね。で実際僕もそれを危機感を感じて今いろいろ手を講じて、対策してるわけですけど、これを知らないと本当に痛い目に遭うっていうか、すごく方向性を間違ってしまうんですね。そもそもビジネスをするのは何のためかっていうと、自分の望みを叶えるためにビジネスをするわけですよね。誰かの望みを叶えるわけでもなくて、自分の望みを叶えるためにビジネスをするんだと思うんですね。で、その方法として誰かを助けるっていうことをしていくと思うんですけど、でもその自分の望む方向っていうものを見失って、それを、実際それを達成することができなければ、すごく悲惨な人生っていうか、もったいない人生になるのかなっていうふうに思うんですね。せっかくならば、生きるのであれば、自分の目標、自分がやりたいことをやって、自分が達成したいことを達成し続けるような人生っていうものを、歩んでほしいん でその手段としてビジネスがあると。でこの欠点を見逃してしまうと、致命的な欠点っていうのを見逃してしまうと、それが達成できないので、非常に重要な話になってきます。でまず一つ目のトピックとして、理想のビジネスという幻想ですよね。今このコンテンツビジネス、インターネットビジネスっていうものは、理想的なビジネスであるっていうふうにいろんなところで言われていると思います。で僕も過去、何度となくいろんなところで言ってきました。このビジネスは本当に理想的なビジネスなんだ、最高のビジネスなんだっていうことを話してきたんですね。でそれはなぜ理想的なビジネスであると言えるのか、その理由っていうのは簡単で、大きく分けて紹介すれば、まず一つ目は小資本でスタートできるってことです。誰でも簡単に小資本でスタートすることができるんですね。で実際に僕はどれぐらいの資金で始めたのかっていうと、17歳の時のお年玉で始めました。多分2、3万円とかしかなかったと思うんですけど、2、3万円の資金でビジネスをスタートしたんですね。でそこから始まって徐々に大きくしていって、で今があるっていう感じです。だからそれぐらいのレベルでやることができるんですね。今いろんなソフトが出たりとか、いろんなツールが出たりとか、サーバー借りたりだとか、いろんなことをしなければいけないので、昔ほど小資本 ですることはできないかもしれないですけど、でもそれでも10万円とかそれぐらいの資本があれば十分にスタートすることができるんですね。10万円もあればホームページ作るソフトも買い揃えられるだろうし、パソコンさえあればいろんなソフトを買ってそれをインストールして始めることができるんですね。であとコンテンツですから、音声を録音したりだとか、ワードで文章を書いたりだとか、そういうことをするだけですよね。でそれも無料のソフトで作ることができるわけですね。ワード、Windows のワードっていうものを使えなければ、もしお金が足りなくて使えないのであれば、OpenOffice っていうような無料のワードと同じような機能が使えるような文章作成ソフトっていうのがあるんで、それを使って文章を書けばいいし、音声に関しても、マイクがなければマイクは1980円とかそれぐらい安いものを今売ってるんで、それを買ってきて、で録音はパソコンのフリーソフトを使えば簡単にできるんですね。でそういうふうにコンテンツを作ることっていうのはすごく簡単にできて、でホームページ作ることも、安く簡単にできて、デザインとかにこだわらなければ。で、そこからスタートすることができるんですね。ブログとかであれば無料で作ることもできるし、やろうと思えば全部無料でやることもだってできます。今、いろんなフリーソフトってあるんで、フリーソフトを探しさえすれば、いろんなことができるんですね。で、二つ目、どんな理由があるかっていうと、利益率が圧倒的に高いってことですよね。これもいろんなところでみんなが言ってると思います。コンテンツを売るんだから、コストがかからないと。商品を作るためのコストがかからないよねと。例えば普通の製造業であったりとか飲食業であったりとか、いわゆる普通のビジネスですよね。そういうものっていうのは生産に対するコストがかかったり、仕入れに対するコストがかかったり、人件費がかかるわけですね。いろいろなコストがあって、商品の価格っていうものが決められて、で売上に対しての何パーセントが利益で何パーセントが経費っていうふうになっていくんですけど、でもコンテンツを売る場合っていうのは基本的に利益率が、90% を超えるんですね。実際に超えるんですね。もちろんフロントの商品として広告費をかけて、販売していくって場合は、 トントン、まあ、プラスマイナスゼロっていうような可能性もありますけど、でもそこで集まった見込み客リストに対して新しい商品を売れば、そこは全部利益なんですね。で、例えば銀行振込で商品が売れれば、1万円で商品が売れれば1万円が振り込まれるわけですから、100% 利益ですよね。かかった経費といえば、全体にかかるサーバー代であったりとか、商品を作るための、まあ、ソフト代であったりとか、そういうものなんで、本当に微々たるものなんですね。数が売れれば、本当 0.1% ぐらいのコストしか、かからないと。商品を作るのにそれぐらいのコストしかかからないんですね。圧倒的に利益率が高いっていうことが言えます。そして、次から次に新しい商品を生み出せる。これはあまり言われてないのかもしれないですけど、コンテンツビジネスっていうのは誰かの悩みを解決するビジネスですよね。誰かが何かに困ってると。例えばダイエットに困ってる、恋愛に困ってる、投資で貸したいけど勝てない、ビジネスで困ってる、集客ができないとか。まあ、いろんな悩みがあるわけですよね。人にはいろんな悩みがあって、絶対に誰しもが何か悩んでるし、何かの問題を抱えてるんですね。今の現状にもう 100% 満足して、もう何の問題もない、何も解決したくない。どんな悩みももう何もないっていうような人はいないんですね。そういう人がいたとすれば、もう本当に、なんだろう、悟りを開いてる人なんで、だから出会うことはほぼないと思うんですね、そういう人に。でも普通の人、ほとんど 99.9% の人は、絶対に現実に何かしらの悩み、問題を抱えてるんですね。で、それらをどうにかして知恵を使って解決していくのがコンテンツビジネスですよね。何かこう商品として何かを提供して、解決するってことではなくて、知恵を貸して解決していくっていうのがコンテンツビジネスですよね。例えばダイエットに困ってる人にダイエットの方法を教える、これは知恵を貸してるわけですよね。で、それで相手の理想、望むものを叶えてあげる、問題を解決して望むものを叶えてあげるっていうのがビジネスなんですけど、でもこのコンテンツビジネスっていうのは悩みは次から次に生まれますよね。人の悩みっていうのは無限に生まれるんですね。もう常に何かに悩み続けている。それが人間なんですね。例えばダイエットで成功したとしても、今度全体的な体重が減ったら今度はウエストが気になるかもしれない。二の腕が気になるかもしれない。足の太さが気になるかもしれない。二重顎が気になるかもしれない。いろんな気になる部分っていうのが出てきますよね。だからそれをまた組み上げてきて、絶対にそういう悩みが出てくるんですね。一つ解決したら次の悩みが出てくるんですね。で、その次の悩みをちゃんと組み上げて、話を聞いて、で、それをまた解決してあげる。そうすることを繰り返せば、次から次に新しい商品を生み出すことができるんですね。で、それらの悩みっていうのはもう永遠に続くわけですから、ダイエットに関しても、パーフェクトなボディを手に入れたとしても、今度は肌が気になるかもしれないし、今度は会話が気になるかもしれない。もっと、なんだろう、女性らしい会話をしたいとか。なんかそういうことを気になるかもしれないですよね。で、どこまで目指すかは分からないですけど、そのお客さんたちが。で、どこまで僕らがフォローするかも分からないですけど、でも、とにかく次から次に新しい商品を生み出せるし、次から次に悩みが出てくる。で、さらに次から次にお客さんも生まれてくるわけですね。ダイエット、恋愛、僕らが何か問題を解決するものっていうのは、普遍的なものですよね、基本的には。その業界にいる人が、もう絶対に悩むようなものを解決していきますよね。もう、今、2011年だから、こう悩んでることとか、2012年だから悩んでることとか、2013年だから悩んでることとか、こう夏、今年の夏限定で悩んでることとかを解決するような商品を別に作っていくわけじゃないですよね。ダイエットなら多分新しい人、新しく生まれてきた人は、10年、15年、20年経てば当然ダイエットに興味持って悩むだろうし、恋愛であれば当然また今0歳の子供は、15年ぐらいしたら恋愛に悩むわけですよね。で、20歳ぐらいになったらまた悩んで、25歳ぐらいになったらまた悩んで、30代ぐらいになったらまた悩んで、で、繰り返しですよね。そういうふうに人間がどんどん繰り返していくような悩みを解決していくんで、だから新しいお客さんっていうのも毎年、もう毎年毎年新しく生まれてるんですね。だから、売る人がいなくなるってことがまずありえない。で、売る人がいなくならないし、売れるものも無限に作ることができる。もう、利益が上乗せされるだけですよね。最初に見込み客を集めるのにお金をかけて、まあ、プラスマイナスゼロでちゃんとやって、で、そこで見込み客さえ集めることができれば、そこに対して商品を新しく生み出すことができれば、もう利益が積み重なっていくんですね。上乗せされていくだけなんですね。そういうビジネスなんですね。常にコストがかかって、常に利益率が一定で低いっていうことではなくて、利益率が高くて、で、しかも新しい商品を生み出して、新しい人に 売ればまた新しい利益になって、そうやって利益がどんどん上乗せされていくようなビジネスなんですね。そして4つ目っていうのは少人数でビジネスが回るっていうことです。実際の問題として1人でも十分に可能なんですね。例えば僕の会社っていうのは今3人で運営を回してるんですけど、その残り2人っていうのは僕の家族なんですね。母親と兄がやってるんですけど、でその2人は何をやってるのかっていうと、母親は経理をやってくれてるんですね。で兄は問い合わせの対応してくれたりとか雑務をしてくれてるんですね。例えばセミナーの会場の予約であったりとか、そういうことをやってくれてるんですね。で実際にお金が発生するビジネスとして収益が発生する作業っていうのは全て僕一人でやってるんですね。僕のビジネスは僕一人で収益を生み出してるってことです。だそういうふうに実際収益を生み出すものっていうのが一人で十分に作ることができるんですね。で回すことが可能なんですね。で僕ぐらいのレベルであれば一人でも可能だってことです。まあ経理とかそういう問い合わせの対応だったりとか雑務ですよね、予約であったりとかそういうようなものを僕は自分でやることができないっていうか、そこに時間を費やしたくないから、今家族2人に頼んでやってもらってるわけですけど、それももし自分で1人でできるってことであれば本当に1人でやることができるんですね。で誰でもできますよね。まあ、経理ってなってくるとちょっと信頼ができないとできないと思うんですけど、でも問い合わせの対応であったりとか店の予約であったりとかそういう雑務っていうのは基本的には誰でもできますよね。でそういうふうに任せることができるんですね、誰かにその雑務とかも。でしかもそれは少人数でできますよね。なんかこうマーケッター、すごいレベルの高いマーケッターが一人いて、専属のマーケッターですよね。もういろんな商品を売ってくれるマーケッターがいて、もうプロのコピーライターがいて、プロのウェブデザイナーがいて、プロのプログラマーがいて、プロのカスタマーサポートがいて、でプロのアイデアを出す人がいるみたいな感じで、こうプロフェッショナルをいっぱい集める必要がないんですね。そもそも一人で回すことができるビジネス。だから個人で始めるのに最適なんですね。少資本でできて利益率が高くてすぐに結果が出ますよね。で、次から次に商品が生み出せるから、だから一個の商品が売れないとしても全然問題がないんですね。次の商品を生み出せばいい。自分が学んで、自分が経験して、で、お客さんの悩みをちゃんと聞いて、それを解決するものを出していけば、商品はどんどん生み出せますから、だから売れなくても正直いいんですね。そういうふうに利益率が高いからそういうことができますよね。これ利益率低くて商品売れなかったらもう最悪ですけど、利益率が高いからそんなに数が売れなくてもそもそもいいんですね。でいろんな悩み、いろんなニーズに応えるような商品を作っていけば、もう必然的に利益が上乗せされて必然的に儲かってしまう。でしかもそれが少人数、自分一人でもできるってことです。で次から次に新しい商品を生み出すためには勉強しなきゃいけないから大変なんじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、当然それは勉強しなきゃいけないし、自分で考えなければいけないし、いろんな経験をしなければいけないと思います。でも僕らのコンテンツビジネスのいいところって何かっていうと、人に教えるってことなんですね。人に何かを教えて、その経験を自分のものにできるってことです。例えば僕が誰かにこういうふうにビジネスをやればいいですよっていうアイデアを提供したとして、そのアイデアを誰かが実現してくれますよね。実際に行動でやってくれますよね。でそしたらその行動した結果全て僕に報告が入って、あこれはうまくいくんだ、これはうまくいかないんだ、あこういう理由でうまくいって、こういう理由でうまくいかないんだってことは全部わかるんですね。でそうしていけば僕の知識経験どんどん積み上がっていきますよね。でそれを何百人何千人に教えれば、何百人何千人分の知識が僕の中に入ってくるんですね。だから一番僕が勉強できるんですね。人に何かを教えるっていうのは、教えてる人が一番勉強できるんですね。教えられてる人が一番勉強できるんじゃなくて、学べるのではなくて、教える側が一番利益を得るんですね。新しい価値、知識を得て、経験を得て、で、それをまた新しいビジネスにつなげることができる。利益につなげることができるんですね。で、そういうサイクルを作ってしまえば、次から次に新しい知識を得て、新しい経験を得て、新しいノウハウを作り出してって、簡単なんですね。で、商品の価値っていうのは、みんな勘違いしてるんですけど、商品の価値っていうのはその情報の価値じゃないんですね。その情報にどれだけ価値があるのか、その情報はどれだけ 最先端で、こう誰も知らなくて、ですごい情報なのかっていうことに価値があるのではなくて、僕はコンテンツの価値っていうのは何かっていうと、お客さんとどれだけマッチングしてるかっていうところだと思うんですね。お客さんの現実にどれだけマッチしてるのかっていうのが最も重要なポイントだと思うんですね。例えばダイエットっていうコンテンツを販売する場合に、当然ですね、お客さんいろんな人がいますよね。で、生活が不規則な人いますよね。 水商売やってるとか、例えば看護婦さんやってるとか、何かこう時間が不規則で、こう生活がやっぱリズムがちゃんと取れてない人っていますよね、絶対。でそのリズムを崩していては痩せられないですよっていうふうに教えたとしても無理ですよね。看護婦さん辞めるわけにもいかないし、仕事辞めるわけにいかないですよね。だからそういうふうにその人の現実に合っていないアドバイスをしたとしても意味がないんですね。そもそも意味がないんですね。だから僕らがやらなければいけないことっていうのは、お客さんの現実に合ったアドバイスをしなければいけない。合った情報を提供して、合ったノウハウを提供しなければいけないんですね。お客さんが今まさに悩んでることで、お客さんに今まさに役に立つことっていうのを、重要なことっていうのをちゃんと厳選して、こっちで考えて厳選して理解してあげて、で教えるんですね。でそうすることによってコンテンツの価値は爆発的に上がるってことです。でこれが簡単ですよね。これはだってすごい情報を出さなくていいですから。そういう水商売とかで看護婦さんとかやってて生活が不規則な人であれば、じゃあ生活リズムが不規則な人でも痩せる方法を考えて学んで実践して、で教えればいいですよね。だそういうふうにどんどんどんどんターゲットを絞っていくんですね。具体的に悩みを抽出して、でその悩みに即したものを作っていくんですね。でそれが売れればいいですよね。本当 1% の人に売れればいいですよね。 1% の人が生活が不規則だなっていうことが分かれば、じゃあそれを作って売ればいいんですね。で 1% の人が買ってくれればそれで十分なんですね。利益率が高いから。で他にも悩んでる人いますよね。絶対子供がいてとか、産後で、どうしても痩せたいとか、結婚前にどうしても痩せたいとか、結婚式で綺麗なドレス着たいから痩せたいとか、いろんな目的があっていろんな現実がありますよね。でそういう人がいるんであれば、そういう人のための商品を作ってあげればいいんですよ。でそしてそれがコンテンツの価値だってことです。そういう商品を作ることができれば、どんなコンテンツでも価値があるんですね。それがたとえそこら辺で売られている情報のかき集めであったとしても、でもその人は勉強しなきゃいけないですよね。10冊20冊本を読んで自分で厳選して勉強しなければいけないですね。その人の現実にもう 100% マッチしたものっていうのはなかなか存在しないんですね。存在しないから問題が起こってるわけですよね。もう自分の問題が 100% 解決できるような本が1500円で売ってるんだったら、そっちを買うわけですよ。でもそうじゃないから問題があるわけですよね。だから僕らが代わりに考えて、それを情報を引きあもう集めてきて、ちゃんと集めてきて、で実践してみて、そしてそれを販売してあげる、そういうことなんですね。で販売する前に実践しなければいけない。じゃあ実践してもらえばいいですよね。誰かに、誰かお客さんの中でモニターになってくれませんかとか、協力してくれませんかっていうことを、話して、でその人に教えてあげて、何か教えてあげて、で試してもらえばいいですよね。でそこで お金をもらう必要ないですよね。で試してみて、で結果が出たことを今度は商品にして売ればいい、そういう繰り返しなんで、だから商品を作ることってのはすごく簡単なんですね。みんな難しいと思ってますけど、時間はかかるし労力はかかるし、当然価値を生み出すってことなんで、すごく大変な作業ではあるんですけど、でも難しいことではないんですね。シンプルなんです。やることはシンプルだし、誰にでもできることなんですね。でこれをみんなやらないから、ただできないと思ってるだけだから、本当にできるってことを覚えていてください。でだからこそ理想的なビジネスだっていうふうに言われてたわけですね。この4つ大きく分ければ、この4つですよね。でまあ他に言えば、自分自身も成長できるってこともメリットにありますよね。誰かに教えて、自分が実践して、いろんなことをやっていく中で自分も成長できるし、相手も成長できる、そういうふうに進化の連鎖の中に自分の身を置けるっていうこともメリットとしてありますよね。だそういう意味で個人的なビジネス、個人的に始めるビジネスとして、で年商1億円2億円、まあ、数億円のレベルですよね。で年収にして数千万円、まあ、1億円ぐらいのレベルで、もし稼ぎたいのであれば、このビジネスっていうのは理想的なんですね。まあ、年収100億とか総資産1000億円みたいなことになりたいのであれば、コンテンツビジネスではちょっと、無理な部分が出てくるか、ちょっと効率が悪い部分が出てくるんですけど、でも年収数千万円とかそれぐらいのレベルで稼ぎたいのであれば、すごく効率的で本当に理想的なビジネスだなっていうふうに思っていたんですね。まあ思っていたというか、まあ言えるんですね。そういうふうに言えるわけですね。でまあそういうふうにですね、いろんなことが言えるっていうことです。などなどいろんなことが言えるんですけど、でも実際のところはどうなんだろうと。本当に理想的なのか、理想と言えるのかってところですよね。だこの理想っていう言葉が問題で、何をもって理想とするのかっていうところなんですけど、もちろんさっき言ったようなことが全て現実となるのであれば、それが理想的なんだよっていうことも言えるんですね。それが、その姿、その現実が理想であれば、当然それが理想です。でも僕の考える理想とはちょっとずれてきたんですね。 僕はいろいろもう5年6年やってますから、この中で最初は僕も今言ったようなことが全て現実になればもう最高だなって思ったんですね。自分の人生にとってもう最高の価値があって、もうこのビジネスをやることこそがもう自分の幸せにつながるんだなっていうふうに本気で信じてたんですね。でももう5、6年やってきて、いろんな経験をしてきて気がついたことがあります。それが理想ではないってことです。で、なぜ理想ではないのか、僕にとってなぜ理想ではないのかっていうことなんですけど、最高のビジネスであることは間違いないんですね。このビジネスが少子音で始められるし、誰にでもできるし、もう個人レベルで始めて年収数千万円になるっていうことを考えれば、もう最高のビジネスっていうことは間違いないんですね。でも、致命的な欠点っていうのは、コンテンツビジネスの致命的な欠点っていうのは何かっていうと、もう人間に依存してしまうってことなんですね。もうただこれだけなんですね。これ以外何もなければ、もう最高で理想なんですね。人間に依存さえしなければ理想的なんですけど、でも人間に依存してしまうから僕にとっては理想的ではないんですね。で、この僕にとっての理想っていうのは何なのか、これを共有したいんですけど、いろいろ考えていて、で、まあ、例えばですね、僕、和田大介が死んだとしたらどうなるのか、株式会社 ICC はどうなるのか、僕の家族はどうなるのか、残されたお客さんはどうなるのか、もう僕が死んだとしたらいろんなものが残されますよね。お客さんが残され、会社が残され、家族が残され、いろんな残されるものがありますよね。でもし僕が死んだとしてどうなるのかっていうと、もう全てがなくなってしまう、潰れてしまうんですね。僕の会社は潰れるだろうし、お客さんは困るだろうし、家族も困る、いろんなものが困ってしまうんですね。でいろんな問題が起こるんですね。僕がいなくなった瞬間にもうあらゆる問題、厄災がもう降りかかってくるんですね。もう災害ですよね、言ってみたら。だそういうものが僕以外の人に降りかかっていってしまうんですね。死んだ本人は分かんないですよね。でも他の人に降りかかってしまう、問題が降りかかってしまうってことなんですね。で、まあ、死なないとしても、例えば1週間2週間、まあ1週間2週間であれば大丈夫ですけど、例えば半年間ぐらい何かの事故で動けない状態になるかもしれないですよね。これ簡単になるかもしれないですよね。僕は実際に13歳の時に怪我をして、首の骨を折って、でもう体の 70% が動かない、麻痺してる状態なんですけど、こんな状態になるかもしれないですね。ある日突然なるかもしれないんですね。僕は13歳の時まではそんな状態になるとは全く思いもしてなかったんで、まさか自分がこんな体になるなんて思ってなかったし、で、まさかこんなビジネスやるとも思ってなかったですよね。だから未来どうなるか分かんないんですね。はっきり言って 何も分かんないんですね。未来にどんな問題が起こるのかって誰にも分かんないんですね。いきなり死ぬかもしれないし、もうある日突然交通事故に遭うかもしれないし、ある日突然飛行機が落ちるかもしれないし、新幹線が脱線するかもしれないですよね。いろんなことを考えていくと、もう無限に可能性がありすぎて何が起こるか分かんないんですね。でしかもそれら全てっていうのは誰にでも簡単に一瞬にして起こり得ることなんですね。で特に僕なんて今車椅子で生活してますから、もう人よりも何かが問題が起こる可能性っていうのは確実に高いわけですね。だからこのことを本当にリアルに考えなければいけなかったんですね。で現状のいわゆるコンテンツビジネス、もう世間一般で言われているようなコンテンツビジネスっていうのは、著者であったりとか、マーケッターであったりとか、コピーライターであったりとか、そういう、要はそのビジネスを回している人たちにもう依存してしまうんですね。その人間に極度に依存してしまうんですね。例えば、一人で全てをやっている人っていうのが多いと思うんですけど、その人っていうのは、マーケッターであり、コンテンツクリエイターであり、コピーライターであり、まあ、いろんなものを兼任してるわけですよね。だそれらを全部兼任すればするほど、その人の依存度が高くなって、もうその人がいなくなった瞬間にビジネスは終わってしまうということです。で、ビジネス終わったら、もういろんな人が困りますよね。お客さん困りますよね、まず。僕のメルマガを1週間前から読み始めた人がいたとして、急に僕がいなくなったとしたら、もう困りますよね。せっかく興味を持って学び始めたのに、僕のがいなくなったからもう学べない。そうなりますよね。で、僕から今学んでくれている人も、急に僕がいなくなったら当然困りますよね。で、家族も困るし、いろんな人が困りますよね。で、ビジネスっていうのは残らないんですね。結局、僕らがやってるような、こういう中小企業ですよね、要するに。こういう小規模のビジネスっていうのは資産にならないんですね。もうすごく僕悩んだんですけど、何も資産を残せないなっていうふうに思ったんですね。残された人たちに何かを与えることができないな、価値を提供し続けることができないなっていうふうに思ったんですね。まあ、死んだ後のことを考えなくてもいいのかもしれないですけど、でも、 例えば僕が死んだとしたら保険も降りないんですね。今入ってる保険、まあありますけど、無理やり入った保険がありますけど、でもそれっていうのは死亡保険でも降りる金額ってすごい微々たるものなんですね。でそんなの降りたとしても多分いろんなことが後処理がいろんなことがあるからもうほとんどなくなると思うんですね。普通であればもっと死亡保険で1億円とか2億円とかそれぐらいの保険に入りたいんですけど、でも入れないんですね。その身体障害があるからって理由で入れないから、だから保険も期待できないし何も残せないんですね。ビジネスって残らないですよね。僕がいなくなってしまえば僕の会社は潰れてしまうから残らないですよね。だから何も残すことができないんですね。でそういうことを考えるときにやっぱり何かに依存するっていうのは理想的ではないなっていうふうに思ったんですね。で僕は もう本当に自由でいたいっていうような気持ちがあるんで、だから何かに依存してしまうっていうことは嫌なんですね。例えばこれは別に僕が死んだとしての話だけじゃなくて、この会社っていうのはこのビジネスっていうのは僕がいなければ回らないわけですから、僕がある日突然旅に出ようと思っても旅に出れないわけですね。1ヶ月2ヶ月バカンスに出かけようと思っても出かけられないわけですね。そういうふうに僕の時間、僕を縛るものとしてビジネスが存在してしまう、依存するっていうことはそういうことですよね。だからこそ僕の理想には合わないっていうことです。で本当の理想とは何なのか、僕にとっての本当の理想何なのかっていうと、もう簡単な話なんですけど、ビジネスが勝手に稼いでくれるってことです。僕に依存しない、人間に依存せずにビジネスそのものがシステムとしてお金をもう勝手に稼いでくれるってことです。すごくわがままな言い分ですよね。でこんな話、こんな美味しい話っていうのはネット上にいっぱい転がってると思うんですよ。自動現金収入機とか、なんかこう収集機みたいな、自動販売機みたいな、ネット自動販売機みたいな、そういう美味しい話っていっぱい転がってると思うんですけど、でも実際問題としてそれが欲しいんですね。で本当に理想的なビジネスっていうのはやっぱり僕らが何もしなくても勝手にお金を稼いでくれるビジネスだと思うんですね。僕ら自身、人間が手を下さなくても本当に稼いでくれるようなビジネスをした方がいいと思うんですね。で要するに自動収益発生装置が理想なわけですよね。もうこんな装置ないのかもしれないけど、でもこれが理想なんですよね。本当の理想を考えると、やっぱり人で、その人間が管理して、その人間が重要で、その人間がいなくなったら回らないビジネスをやっていては、その人間というのは何が起こるかわからないんで、だからリスクなんですね。そのリスクを排除するためにはやっぱシステム化っていうのは必要なんですね。自分が死んだとしても存在し続ける、そのビジネス自体が存在し続けて稼ぎ続けて、そういうビジネスを作り出すことができればどんなチャレンジも可能になるということです。もう自由になれるということなんですね。自分が死んだとしても存在し続ける、存在し続けるっていうのは重要ですよね。ビジネスが存在し続けるっていうのはどういうことかっていうと、そのビジネス自体が自動的にお客さんに価値を提供し続けてるってことですよね。お客さんに自動的に価値を提供し続ける結果お金が儲かる。ビジネスっていうのは価値の交換ですよね。僕らが何か価値を提供するからお客さんがお金を払ってくれるわけですね。だそういうふうに存在し続けるってことはイコール、別にそのお金を巻き上げていくってことではなくて価値を提供し続けるわけですね。僕がいなくても、僕らがいなくても運営する僕ら自身、そのがいなくても作り上げた僕ら自身がいなくても存在し続けるってことは、もう僕らがいなくても価値を提供し続けて、でお金をずっと稼ぎ続けてくれる、そういうビジネスなんですね。そういうビジネスを作り出したとすれば、もう僕らが何もしなくてもお金を稼ぐわけですから、そのお金を使ってどんなチャレンジもすることができますよね。で時間を自由に使いますよね。だってそのビジネスに対して僕らは時間を使うことはないですよね。考えを巡らせることもないし、時間を使うこともないし、何かトラブルが起こることもないし、もう本当に完成させられれば、このシステムを完成させられれば勝手にお金が振り込まれる状態なんですね。口座に勝手にお金が振り込まれて、でしかもお客さんみんな喜んでくれて、勝手に感謝のメールとかいっぱい来るような状況なんですね。でそういうような状況を作り出すことができれば、僕らそのお金を使うこともできるし、その時間を使うこともできるし、その考えのスペースを使うこともできるし、いろんなものを使うことができるから、いろんなチャレンジをすることができるんですね。新しいチャレンジ、新しいことを手掛けることができるんですね。別に死ぬとか怪我をするとか、そういうネガティブな部分だけではなくて、ポジティブな部分でも勝手に稼いでくれる、もう自動的にビジネスが回るっていうのはあらゆる可能性を生むんですね。でそういうようなビジネスが理想的だということです。僕にとっての理想はそれなんですね。で自動的に現金を稼ぐ方法、 もし完全に自動的に自分が何もしなくてもお金が口座に振り込まれていく方法があるとすれば、僕が考える方法っていうのは、僕が知ってる方法っていうのは3つなんですね。たった3つなんですね。本当の自動化を可能にする方法っていうのはたった3つです。で、その3つ何かっていうと、1つ目は権利を取得して利益を得るってことです。権利ですよね。要するに株とか、外貨とか、何かの権利ですよね。著作権もそうだし、全部そうですよね。著作権を得ていれば、その著作物が売れる限りは、お金が入ってくるわけですよね。で、株を持っていれば、その会社の権利を持っていることになるんで、その会社が成長すればするほど、お金が増えていくと。資産が増えていくんですね。そういうふうに権利を取得して収益を得るっていう方法もあります。特許とかもそうですよね。権利を取得してるんですね。で、それは全て自動的にお金を持ってきているんですよね。そして二つ目は、人間を育って収益を得るってことです。つまり、僕が誰かをビジネスできる人を育って、その人にもビジネスを任せてしまって、僕はオーナーとしてそのビジネスに関わっていく。そうすることによってオーナーっていうのは特に何もしなくていいですよね。で、オーナーとして権利を持ってるから、そこからの収益が入ってくるんですね。で、そこに対しては、人間を育って優秀な人を育ってさえすれば、僕の代わりに稼いでくれるんで、だからそれで、自動的にもう現金が入ってくるようになりますよね。で、そして3つ目っていうのは、ビジネスそのものを自動化、システム化して、収益を得るってことです。ビジネスそのものが人間とか関係なく、ビジネスそのものが僕らの手を離れて勝手にお金を稼いでくれる。そういうようなシステムを作っていくことによって収益を得るってことです。で、自動的に現金を稼ぐためには、このどれを目指すのかっていう話なんですね。この3つのどれを目指すのかっていうのは問題なんです。別にどれを目指してもいいんですね。どれを選んでもいいんですね。権利を取得することを選んでもいい。人間を育てることを選んでもいい。ビジネスを自動化することを選んでもいい。で、問題なのは僕が何を目指したのかですよね。何を考えて僕がどれを目指したのかっていう話なんですけど、僕はまず最初に目指したものっていうのは、もうビジネスの自動化なんですね。ビジネスの自動化を一番最初に目指したんですね。で、これなぜビジネスの自動化を選んだのか、他の権利であったり人を育てるってことではなくて、なぜビジネスの自動化を選んだのかっていうと、まず権利を取得する方法っていうのは、例えば特許を取るのは元で0円ですよね。アイデアを売るわけですから元手がかからない。まあもちろん申請とかいろんなことをするのに、書類上の手続きをするのに、専門家の知恵を借りるのであればお金がかかりますけど、でもそこまでの費用はかからないですよね。でも僕に特許を考えるほどの、才能はないし、頭の良さってのはないんですね。で、特許を考えている時間ももったいないですよね。多分10年、20年考えてやっとすごい特許が思いつくと思うんですね。だからその時間がない。で、もう一つは、例えば株を買うとして、僕にはその資金がない。例えば、1000万円、2000万円株買ったとしても、お金にならないですよね。そのすぐには。だって、まあもちろん株の変動があるんで、その再起で利益を得るっていうことであれば、うまくいくのかもしれないですけど、でもギャンブルですよね。減るかもしれないわけですから、だからいろんな株、いろんな会社に投資をして、分散してやっていくわけですけど、じゃあ年利 10% で運用できたとしても、1000万円だったら毎年100万円しか増えないんですね。100万円の収入にしかならない。だから、100万円を使ってしまえば終わりですよね。ビジネス、投資っていうのはやっぱ複利で得ていくもんなんで、じゃあ1000万円が次の年1100万円になって、次の年1210万円になってとか、そういうふうにどんどん増やしていって、初めて意味があるものなんで、だから、ちょっと僕には長いんですね。10年、20年やっぱかかってしまう。元手が少ないとそれぐらいの時間かかってしまうんで、長すぎるんですね。僕が目指している自動化っていうのはやっぱり最低でも2年ぐらいで達成したいものなんで、5年、10年かかってしまうような方法を取ることはできないんですね。で、他の権利も全部そうですよね。元手が1億とか10億とかあれば、それなりの金額を毎年稼ぐことはできると思います。でも元手が1億も10億もないですよね。そんな資金がもし目の前にあったとすればいいですけど、でも現状ないんですね。そこまでの現金を持ってないんですね。何億円とかっての現金を持ってないんですね。で、その人を育てるってこともそうですよね。人を育てるためには5年10年かかりますよね。やっぱ1年2年で成長する人っていうのはそこまでいないと思うんですね。で、そこまで優秀な人であれば、僕は自分でビジネスをした方がいいと思ってるんで、僕のビジネスをしてもらう必要はないと思ってるんで、だからやっぱり、そこまで才能のある人を僕のために縛ることってのはできないと思うんですね。だから、くすぶってる人を5年、10年かけて一生懸命育っていく。そして、僕のビジネスを任して、 働いてもらうってことであればいいと思うんです。お互いにとってすごいメリットがあるからいいと思うんですけど、でも1年2年で成長してもう僕の手を離れていくような人っていうのは多分僕の存在がいなくても勝手に成功したような人たちなんで、だから僕に縛りつけるってことをできないんですね。だから人間を育てるってことも選ばなかったんですね。時間がかかりすぎるし、優秀な人がそんなにいないし、優秀な人であれば自分でビジネスをやった方がいいと思うから、だから難しいなっていうふうに思ったんですね。ビジネスの自動化っていうことをすれば、そういう煩わしさ、元手が何億円とかいるってわけでもないし、時間がかかるってわけでもないし、人を育てるためのその労力ってかかるわけでもない。だビジネスを自動化すれば、一番最初に目指したものなんですね、これが。で、後々人を育てたりとか、権利を買ったりとか、そういうことをしていくと思います。10年後、20年後どうなるかわからないんで、だから10年後、20年後には権利を取得して、それで自動的な収益、また別の収益として入ってきてるかもしれないし、人を育ってその人が今の僕のビジネスを回してくれてるかもしれない。だそういうふうに、どんどんいろんな自動化をしていくことになると思うんですけど、まず最初に目指したのが、このビジネスをシステム化して自動化するってことなんですね。で、これどういうことなのかっていうと、ビジネスそのものが自動的に稼働して、永続的に収益を生み出すような仕組み、システムを作り出すことなんですね。それを考えて作り出すことっていうのを、まず最初にやったわけですね。で、このビジネスを自動化すればどうなるのかっていうと、僕ら自身が新しい商品とか価値を生み出す必要性がなくなるんですね。だから僕ら自身が新しい何か働きかけをする必要がない。そのビジネス自体が価値を生み出して、価値を提供し続けてるから、だから僕らが何か新しいものをする必要はないんですね。もうそのビジネス自体がシステムとして完成されていれば、新しい商品を生み出す必要はなくなる。だから完全に僕らの手を離れるわけですよね。メルマガを書く必要もない、商品を作る必要もない、セミナーをする必要もない、音声を取る必要もないんですね。まあ僕はもちろん今なんでこれをやってるのかっていうのは、やりたいからやってるわけですね。自動化してるんですよ。自動化してる部分があって、僕は今理想的なビジネスを作るために自動化してるビジネスがあるんですね。で、その自動化してるビジネスっていうのはもうほぼ何も僕はしてないです。僕は何もしなくても収益が発生するようになってます。で、今なんで僕はこれをやってるのかっていうと、僕はこれをやりたいからです。これを伝えたいからやってるんですね。で、そういうことでなければ何もする必要はなくなるんですね。で、しかも運営を誰に任せても同じように回るってことです。ビジネスがシステム化されてるんで、その運営する人が誰であろうと特に変わらないんですね。だマニュアルさえあれば誰でもそれを回すことができるんで、僕がいなくても十分に収益をずっと稼ぎ続けることができるということです。で、しかも最低でも10年は収益を生み出し続けてくれる。10年です。最低でも10年間はずっと収益を生み出し続けてくれる。1年2年じゃないですよ。1年2年何百万円稼いでくれるってことではなくて、10年間ずっと稼いでくれる。最低でも10年間、すごい、これがうまくいった、すごく当てはまってうまくいった場合は多分100年とか200年とか収益を生み出すことができると思います。で、しかも毎月安定した収益が口座に振り込まれるんですね。毎月安定した、本当にもう100万円なら100万円っていうような収益が振り込まれるということです。まあ、もちろん100万円っていう固定した収益ではなくて、それが90万円になったり120万円になったりとか変動はあるんですけど、多少でも来月入るお金も再来月入るお金も、その後3ヶ月4ヶ月に入るお金も大体予想はできている状態で、折れ線グラフにしたらほぼ横一列みたいな感じで毎月振り込まれるんですね。こういうような現実が手に入るということです。ビジネスを自動化することによって商品を生み出す必要もなくなる、価値を生み出す必要もなくなるし、運営を誰に任せても良くなるし、最低でも10年は同じように毎月収益を生み出してくれる。で、口座にそれがどんどん振り込まれてくるということです。そういうような現実が手に入るということです。で、ビジネスから解放されるってことですね。要するにこの現実を手に入れればビジネスから解放されるんですね。僕らいつの間にかビジネスをやってればやってるほど、成長させればさせるほどビジネス自体に縛られて自由を失ってるんですね。実は自由を得るためにやり始めたビジネスなのに、ビジネスによって自由を失ってるんですね。で、すごくこれは僕にとってジレンマで、すごく悩んだことなんですけど、僕に依存するビジネスをやってますよね。で、なぜ僕に依存するビジネスを始めたのかって、僕が全てコントロールできるし、僕の選択とか僕がやればやるほどこのビジネスは成長してうまくいくからやり始めたし、一番最初にやりやすかったから始めたわけですね。コンテンツビジネスってのはやりやすいし、続けられるし、で、利益率も高くて稼ぎやすいわけですよね。 だから始めてでずっとやってきたわけですけど、でもやっぱりいいとこばかりじゃなくて、僕がいなければ回らないんで、僕が例えば半年間もう休みたいって言っても休めないんですね。でこのビジネス自体にやっぱ縛られて、仕事自体に縛られて自由を失ってるんですね。例えばもう身近なことで言えば北海道とか沖縄とかに旅行行けば、まあ4日5日は家を空けるわけですよね。でパソコンに触れない時間も増えますよね。でそうなってくるとやっぱりやることがどんどん積み重なってきて、帰ってきた時すごい大変なんですね。旅行から帰ってきた時にすごい大変だから、旅行にあんまり行きたくなくなるんですよ。いろんなところにあんまり行きたくなくなるんですね。だそうやって本当は自分がやりたいのかもしれないけど、ビジネスがあるからってことで自由が奪われてできなくなっていることがあるんですね。もちろん僕らがやってるビジネスっていうのは全て自分で決めることができるんで、いつ何をするのかとか全部決めれますよね。一日何時間働くのかも決めれるし、今日は休もうと思えば休めるし、明日やろうと思えば明日やれるし、別に今日徹夜しようと思ったら今日徹夜できる。で、明日休むこともできる。そういうふうに全てが自由に決められるんですね。だからライフスタイルは実際自由なんですよ。人から見ればすごく自由に思えるかもしれないんですけど、でも実は、もっと大きなこと、もっといろんなことをしたいけどそれができなくなってる。本当の自由っていうのはもっと自由なことですよね。もちろんそれはある程度の自由っていうものを得られているし、もちろんそれですごく助かってるし楽しめてるっていう部分があるんですけど、でも僕はもっといろんなことをしたいんですね。いろんな他のビジネスもしたいし、他の経験もしたいし、他の趣味を持ちたいし、いろんなことに時間をかけたいんですね。でも今のビジネスがあって、今のビジネスにある程度時間をかけなければいけないから、新しいビジネスをやるときにどうしても躊躇するんですね。あ、これできるかな、時間かかるし、これできるかなっていうふうに、ちょっと単純に時間がないっていう問題に追われるわけですね。それが発生してしまうわけですね。でもビジネスを自動化すれば、それからすらも解放されるということです。そうすれば新しいビジネスを自由にできますよね。新しいことに次から次へとチャレンジすることができるんですね。今の現状ではできないですけど、でもこれをやればできるんですね。今、いわゆるコンテンツビジネスってやってる人は、やっぱりビジネスに体を縛られて、自由を縛られているから、次から次に新しいことをするってことはやっぱりできないと思うんですね。でも、この自動化さえすればできるということです。で、僕の理想のライフスタイルっていうのはどういうものかっていうと、もう冒険家のようでいたいということです。もう簡単に言えば冒険家なんですね。例えば、一つの場所にずっと留まることなく冒険をし続けていたいんですね。一つの場所でずっとそこで縛られ続けるわけじゃなくて、いろんなところに行きたい。いろんな場所に行って、いろんな経験をして、いろんな人に出会いたいんですね。で、そうすることによって自分がどんどん成長したいんですね。で、この旅っていうのはどういう旅なのか、どういう冒険なのかっていうと、放浪の旅ではないんですね。放浪の旅っていうのは、要するに帰るべき場所がないってことですよね。放浪するってことは帰るべきやな、なべき場所がなくて、自分の居場所を探している旅なんで、だ僕は放浪の旅をしたいわけじゃなくて、冒険家といっても、ただ単にいろんなところを転々とするような放浪の旅ではなくて、僕のしたい旅、僕のしたい冒険というのは何なのかっていうと、進化と共有の旅なんですね。進化と共有の旅をしたいっていうことです。僕の理想のライフスタイルは進化と共有なんですね。で、それをし続ける限り僕は進化することができるし、で、価値を提供することができると思ってるんですね。で、具体的に進化と共有の旅っていうのはどういうものかっていうと、新しい場所へ行けば新しい出会いがあって、僕自身がもう急速に進化することになりますよね。例えば新しい業界、僕が知らない業界に入ることによって、それだけでも、もう全く違う出会いがありますよね。例えば芸能界とかに入るかもしれない。芸能界で裏でプロデューサーみたいなことをするかもしれないですよね。他にも、なんかこう、なんでもいいですけど、アニメを作ってるかもしれない。映画を作ってるかもしれない。そうすると、新しいことを始めれば、新しい出会いがもう何百何千とあって、それ自身が僕をどんどん進化するさせることができますよね。その出会いによって化学変化が起こって、僕は新しい価値観を得て、新しい知識を得て、新しい経験を得て、新しい人脈を得て、全て新しいものが入ってきて、で僕自身がそれを吸収することによって進化することができるんですね。今いる場所に立ち止まって、今付き合っている人とだけ付き合って、毎日同じようなことを繰り返していくと、やっぱり新しい進化っていうのはないと思うんですね。で、そういうような同じ場所で同じ人と会って同じことをずっとするっていうことが僕は嫌だから、だから常に新しい出会い、新しいことをしたいんですね。新しい場所に行って新しい価値観を学びたいんですね。で、そうすることによって僕自身が進化できると思ってるんですね。で、そしてさらに新しい知識、経験っていうものを得たら、それを大切な仲間に伝えたいんですね。 僕の旅を彼らに共有したいんですね。大切な仲間がいますよね。例えば今この話を聞いてくれてる人は僕にとって大切な仲間だと思うんですね。僕のビジネスを応援してくれる、僕のビジネスをに興味を持ってくれる、それはもう非常に大切な仲間だと思うんですね。で、僕がこうやって話していることを聞いてくれるわけですよね。で、何かに共感してくれたりだとか、それは違うよって意見をくれたりだとか、そういうことをしてくれる、僕と関係を作ってくれる仲間ですよね。で、そういう人に僕の旅ってものを共有したいんですね。つまり僕が経験したことをまたあなたに伝えたいということです。僕が新しいことをやればあなたが何かまた得ることがあるんですね。そういうふうに進化と共有をサイクルしていくような旅をしていきたいんですね。で、この旅を続けるためにはどうすればいいのかっていうと、ベースが必要なんですね。基地ですよね。ベースっていうのは基地。基地が必要なんですね。自分が帰るべき場所が必要だってことです。帰るべき場所を作らなければこの旅っていうのは成り立たないんですね。進化することはできるかもしれないです。ただ単に旅して回っていろんなところに行ってもいろんなところでいろんなことをすれば自分が進化することはできるかもしれないですけど、それを誰かに共有すること、誰かのためにそれを共有して、知識をもう提供することはできないんですね。もちろん旅して回った各地で提供することはできるかもしれないですけど、でも全てを教えるには時間が足りないですよね。だから全てを共有することはできないってことです。そのためには帰るべき場所、ベースが必要だってことです。そして今話している自動化するビジネスってのは何なのかっていうと、僕にとってはベースとなるビジネスなんですね。これが帰るべき場所なんですよ。ビジネスの自動化っていうのは何なのかっていうと、ただ単に僕らが儲かる、僕らの口座にお金がずっと振り込まれるだけではなくて、僕が各地を旅するための帰るべき場所となるってことです。ベースとなるってことなんですね。で、ベースとなるようなビジネスを僕は自動化しなければいけないと思ってるんですよ。そして僕が各地で経験したことはベースにいる仲間たちに伝えるってことです。自動化したらアップデートする、それを今度はアップデートしたりとか、自動化してない部分で新しいことを伝えたりだとか、新しい価値を提供していくんですね。そういうことをすることによって、今そのベースにいる仲間たち、すごく大切な仲間ですよね。価値観を共有して僕の話を聞いてくれるわけですから、すごく大切な人たちなんですね。その人たちをまた成長することができる、でまたその人たちが成長すれば僕自身もまた新しい経験を得てまた成長することができる、進化が続くんですね。そういう進化の連鎖が起こるんですね。それがビジネスを自動化する必要性なんですね。僕が目指すべき場所なんですね。自動化をもたらすのはさらなる進化だということです。進化の連鎖が起こり始めるということです。経験して、旅に出て経験して、そして戻ってきて共有して、でまた学んで、また学んで、また学んで、また共有して、でまた学んで、また共有して、その繰り返しですよね。そうすることによってもう全員が進化することができるんですね。で、死んでも稼ぎ続けるビジネス、それを僕の理想を叶えるには作らなければいけない。これはもしかしたら今話していることを、これを聞いてくれてる人には理想的ではないかもしれないですよね。別に俺はそんなことをしたいわけじゃないんだ、ずっと同じ場所で同じ人たちを相手にずっと稼ぎ続けたいっていう人もいるかもしれないです。同じことをやり続けたいっていう人もいるかもしれないです。それはそれでいいんですね。でも僕は新しいことをしたい、自由になりたい、それが強いんですね。新しいことをして、もっと面白いことをして、もっと新しいことをして、もっといろんなことを経験して、もっと自由に生きたいっていう思いが強いから、今こうやって話しているような理想があるんですね。で、これは僕にとっての理想です。僕にとっての理想はもう死んでも稼ぎ続けるような自動化したビジネスを一つ持つってことです。これを自分のビジネスの中に持って、でそれをベースとしていろんなものを経験して、いろんなことをして、そこで得た知識っていうのをまた全て還元していく、それが僕にとって理想なんですね。で、本当に理想的なビジネスはどんなものなのか、これ具体的に死んでも稼ぎ続けるビジネスはどういうものなのかっていうことですよね。具体的にどういうものなのかっていうことを話していきたいんですけど、続きはまた次のビデオですね。次のビデオで続きを話します。次はもう理想的なビジネスの具体像ですよね。具体例を話していきます。で、この今僕が話した理想っていうものを、もし共感してくれて同じような理想を目指したいっていうのであれば、ぜひ次のビデオを見てください。で、これを知らなければもう絶対にどっかで問題が起こるんですね。だって自分に依存するビジネスばかりやってれば、どんどんどんどん自由が奪われてきますよね。で、その自由が奪われるっていうのはすごく贅沢な悩みなんですけど、でも人間は贅沢なものですから、何かが満足すればまた新しい問題を生み出すんですね。で、これはお客さんも僕らも同じなんですね。解決する側の僕らも新しい悩みが次から次に出てくるんですね。 で、それを解決するために僕が考えたのが、次のビデオで話す方法です。で、それをやることによってビジネスは自動化されて、で、さっき言ったような進化の連鎖が起こったりとか、もしも僕に何かがあった時にも、そのビジネスが稼ぎ続けてくれて、お客さんにも価値を提供し続けてくれて、で、しかも家族にずっとお金が振り込まれ続けて、ビジネスが続く。そういうようなものなんですね。そういうようなものを作り上げるための方法。それを具体的に次のビデオで話していきたいと思います。では、このビデオはこれで終わりになります。次のビデオを楽しみにしてください。次のビデオは、まあ、1週間かからないぐらい、まあ、多分3、4日で送ると思うので、ではでは、また、今回はどうもありがとうございました。